。ワイン脱は2年ぶりですかね。よろしくお願いします。お祈りします。主よ、今日私をこの場に立たせてくださりありがとうございます。またあなたの言葉をお借りして、これからの時間がより良い時間となりますようにお助けください。ただそれだけお願います。主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。よろしくお願いします。今日ここら辺に口内炎でっかいのができててすごい痛いんですけど、途中で言葉詰まったらこれのせいだなって思ってください。今日のテーマなんですけども、許すことということで、月並みと思う方、聞き尽くしたよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕のメッセージは作り方が自戒とか反省とか、それを土台として作ってるんで、こういう基礎的なことがメッセージになることが多いんですけども、進めていきたいと思います。なぜこのテーマを選んだかと言いますと、皆さんご存知と思われますけど、僕を含めた複数名の教会のメンバーが24日からインドへ行きます。インドっていう国は噂によると、よほどのことがない限りありがとうとか言わないらしいんですね。そのエピソードがあるんですけども、マサ君の話です。行きの飛行機で隣の人がインド人の女性やったらしいんですよ。それもヨボヨボのおばあちゃんで、そんでトントンって肩叩いてきて、ペットボトル開けてくれませんかっておばあさんが言ってきた。あ、いいですよってパキッと開けて、はいどうぞ、うん、で取ります。まさくんもなんやこの人って感じでゆっくりしてたんです。疲れてるんでゆっくりしたいなと思って、前のモニターにある映画とか見ようと思ったんですけど、トントンってまた叩いてきて、これどうやってつけるの、こういうこうですよって。でなんでこの人は感謝の言葉とか言わないんだろうと、その感じでトントンって叩いてきて、これしてやこれどうすんのっていうのを聞いてきて、こうですよって使えてんのにもうっていう繰り返しが何度もあって、別れ際荷物をあそこまで持ってきて行ってくれみたいな感じ言われて、しゃあないなって感じで持って行ったけど、さよならって感じだったんですよ。感謝の言葉全然言わないらしいんですね。理由の一つが、人間関係は持ちつ持たれつなんだから、そんな当たり前のことをいちいち言わなくていいでしょっていうのがあるらしいです。すっごい分かりやすいカルチャーショックですよね。日本の感覚からしたらだいぶイライラするっていうか、ずれてるんですよね。僕らが行ってこういった文化を事前に知っていたとしても、実際こういうシチュエーションになった時、やはりイライラしてしまうだろうなって思って、ちっちゃいことですけど、それを許せるようにと思ってこのメッセージを作りました。本題に入ります。そもそも許すってどういうことなんでしょうか。聖書的に許すって何なんでしょう。聖書で許すって訳されているギリシャ語にはもともと返済を請求せずに債権を手放すっていう意味があるそうです。ルカによる福音書の11章4節開いていただきたいんですけれども、開けられました、私が読みします。私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をもお許しくださいっていう感じで、これはイエス様が主の祈りを弟子たちに教えるシーンなんですけど、その中で許すっていうもともとの言葉の意味を用いた表現なんですね。これまあ私たちは生きているんですけども、時折許すことを履き違えているというか、なんかちょっと許すのニュアンスが違うよねみたいな感じで許してしまっていることがないでしょうか。日本語の許すっていう一言にはいろんな意味の許すがあるんです。相手の願いや申し出を聞き入れて希望通りにさせる、許可するとかの許すとか、罪とか過失などを咎め立てしないで済ます、容認する許すとか、いろんな言葉の許すが一言に当てはめられているんです。日本語、私たちクリスチャンは許さなければならないんですけれども、許しを履き違えてはいけません。許すなとは全く言ってないです。できる限り許した方がいいとは私は思います。ただ全て一様にはい許す、はい許すではいけない。ざるな許すじゃなくて、吟味した許すを一つ一つの事柄に対してしていかなければならないと思います。許すってそういうことじゃないんじゃないかなっていうのをいくつか挙げますと、違反がなかったかのように振る舞うってこと それはちょっと違う許すですよっていう。例えばダビデいますよね。重い罪を犯しました、だいぶ重大な罪を犯しましたけど神様は許しました。ただその罪が帳消しにされたわけではなくて、その罪の結果ダビデを守ることを神様がしなかったとか、その罪が聖書を通して後世に語り継がれている現状があるように、罪を無視することは許すことにはならないんです。あと正当な証拠もなく容赦する、ヘブル人の手紙の10章26節、もし私たちが真理を受けた後にもなおことさらに罪を犯し続けるなら罪のための生贄はもはやありえないとありますように、神様は意図的に悪意のある罪を犯す人、行動を改めない人、自分の間違いを認めない人を許さないんですね。もちろん許されるチャンスがないわけじゃないんです。私たちは不完全ですから罪を犯してしまいます。そこでそのことをしっかり自覚して認めて心から悔い改めることで神様の許しを得ることができます。あともう一つあるんですけど、これは間違っているっていうよりかは改善の余地ありくらいのことなんですけど、気がついた無礼をいちいち許す、聖書的には許すではないんじゃないかっていう、許すっていうことはすごく神様に喜ばれることなんですけれども、例えば道歩いてて前から柄の悪いちゃくちゃガム噛んでる人がすれ違いざまにここら辺にガムペッて吐き捨てたと、もちろん不快なんですけども、あもうこんなことしあったとか、もういやわんま許すみたいな違うんですよね。夫婦とかで洗濯物タオルをパンパンってせずに干してるって、あうーん許すみたいな違うんですよね。伝道の書の7章9節にあるんです、気をせき立てて怒るな、怒りは愚かな者の胸に宿るからで、ちょっと言葉きついんですけど、もうちょっと余裕持ってちっちゃいことを私が許してあげてる感じゃなくて、ちっちゃいことがあったあぐらいの感じが聖書的な許すなんじゃないかなと私は思うんです。最後になりますけど、許すコツ、個人的にいいなと思ったことを見つけたので紹介したいと思います。許すことには何が関係するかを思い出すっていうことが一つ、相手の罪を無視する、なかったことにするでもなくて、私たちはその罪を見てしまったり罪につかまれてしまったりした時、罪に飲まれて怒ってしまっては絶対いけないんですよね。そこで私たちはその件から一歩引いて、また手も引いて神様に全部お任せしてしまう、それが許す。もう一つ、許したらどんないいことがあるかを頭に入れて心の中心に置いて覚えておくってこと。許すってことは自分自身の罪を神様に許していただくための鍵だということをしっかり手に握るなり覚えておいたら、すごく穏やかに生きることができると思います。もう一つ、相手の身になり考える。私たちはみんな不完全なんですよね。自分が許されるとすごいありがたいんですよね、感謝なんですよね。思うんだったら同じように他の人の間違いを許しましょうっていうこと。4、理性的になるってこと。不満の原因がちっちゃいことであれば、コロサイ人への手紙の3章13節、互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあれば許し合いなさい、主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。これ本当大事です。聖書のアドバイスいいですよね。覚えましょう。これ人によって価値観は違いますし、自分の物差しも捨てるべきではないんですよね。 盲目的に相手の言うことを信じてあげるのはその人に対する優しさでもなくて、なんだろう、間違えてしまった、許してくださいぐちゃぐちゃになっちゃった、はい、以上です。お祈りします。短くなって申し訳ないです。この前立つ機会を与えてくださりありがとうございます。私たちを許してくださりありがとうございます。許すための心、知恵、御言葉、そしてチャンスを与えてくださりありがとうございます。あなたに近づく一つの道を与えてくださりありがとうございます。感謝を忘れないように生きていけるように、私の心をあなたがずっと掴んでくださるように、あなたの言葉を忘れずに噛みしめ歩み続けるように助けてください。私たちのこの感謝が尽きることなく湧き続けるように祈り願います。感謝してお祈りを捧げます。アーメン。
感謝します。来週の日曜日のメッセージが今日ぐらい短くてぎゅっと中身が詰まっているメッセージであったらもっと人は増えると思います教会のなかなか人が、ね、来ない理由は説教で長い、牧師が喋りすぎるということがあって、私も今日ルイを見ながらですね、もう一度ちょっと反省をしておるところであります。今日は許しということですけれど、クリスチャンにとって許しはなくてはならないものですよね。許しなくして神様に近づくことは私たちはできない。憎しみを持ちながら神様を愛しますということは私たちにはできない。聖書は目に見える人間を愛することができないのに、目に見えない神様を愛することはできないと言っています。いや、目に見える人間の方がややこしいじゃないですか。神様は完全で、神様は清くて、神様は良いお方です。そうです。だから私はあなたを愛します。簡単に言えるようですけれど、目に見えないものを信じる、目に見えないものを愛するということがどれくらい難しいかということを本当の意味で私たちは分かっていないんですよ。愛していると思っている、神様目に見えないけれど、手に触ることができないけれど、私たちは神様を愛している、信じている、従っていると思っている。でも神様はおっしゃるんです。あなたが私を本当に愛しているというならば目に見える兄弟たちを愛しなさいよって。いやいや、目に見える兄弟たち、目に見える人間はややこしいんですよ。個性も強いし、もうそれぞれの価値観もあるし、まあ言うたこういう、こう言うたああいう、年重ねていったらもっといろんなことありますよね目に見える人を愛するということの方が、目に見えない神様を愛することよりも簡単だと聖書は教えているんですよ。いや、私たちにとって目に見える人たちを愛することを許すことを受け入れることがどれくらい難しいんですか。この世の中にある多くの事件とか出来事とか、いろんなアクシデントのほとんどが人間関係と言ってもいいんじゃないですか。誰も関わっていないのに勝手に腹立つとか、そういうことってめったにないですよね。必ず誰かが何らかの形であの言葉とか、あの態度とか、あの目つきとか、極端な人はあの歩き方とか、ほっといてほしいわというぐらいですね。人が関わっていく、難しいんですよ。自分と違うというものを受け入れていくということはそれぐらい難しいんです。先ほどルイが語ったみたいに自分の価値観を持たないということではないんです。それは絶対にいけない。自分の価値観というものを 大事にしなくてはいけません。でもそれに固執してはいけないんです。大事なことは違いを認める、私と違うねということを認めるんですよ。裁くんじゃなくて、なんでって、どうしてって、ちょっと似てるけどちょっと違うというのが、ね、一番受け入れにくいんです。途中までは分かるけど最後それ違うんちゃう、自分の考えが絶対ではない、私の考えや皆さんが思っていることが絶対正しいわけではありません。私たちの全ての基準は神の言葉、聖書です。もし私たちの考えや思い、その価値観が聖書の御言葉から外れているというならば、私たちはその価値観に帰らなくてはなりません。もしクリスチャンが一致することができる、許すことができる、受け入れることができる、いろんな違いがあるけれど、いろんな価値観もあるけれど、一つになることができる方法はただ一つです。神の御言葉に立つということです。それぞれのクリスチャンがそれぞれの価値観の中で神の御言葉を中心に置いて歩んでいくときに、初めてクリスチャンの中に美しい一致というね、調和が生まれてくるのではないかなと思います。今日本当に貴重なメッセージを聞きました。本当に大事なメッセージを聞かせていただきました。心から感謝をしたいと思います。一言お願いいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊みであがめます。許すこと、受け入れること、理解すること、私たちには難しいように思うけれど、どうぞ私たちが神の御言葉に固く立ち、神の御言葉を私たちの基準にして、土台として歩んでいくときに、神の心を持つことができるということを心からありがとうございます。神様どうぞ私たちがあらゆる人々に対して受け入れ、許していくことができるように、私たちが許されたように許すことができる、そんな私たちでありますように心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。